リサとバヤの SG ラジオ。
みなさんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
リーコが大好きな SG 運営者のリサです。
今日の晩ご飯何にしようかな。SG 館長バヤです。
毎回。
そして今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。そして今回は引き続き前回に引き続きゲストをお迎えしておりますマリソンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ前回は結構こうマリさんの意外な人柄なんかをお話聞けたと思うんですけど、今回はもう少しちょっとこうバイリンガル育児とかそういう英語関係に少しフォーカスしてお話を伺っていきたいと思っています。
うん、
一番最初にいろいろ聞きたいことはあるんですけど、バイリンガル育児でマリさんが大事にしていることについて伺いたいんですけど、こう大事にしていることってありますか？
はい、ブログにも何回か書いてるんだけど、多様性っていうことで、みんな違っててもいいし同じでもいいし、日本だと一見ねあんまり大きな違いがないように見えるから、だからこそ ちっちゃな違いが目立っちゃうんだけど、そういう違いをね拒絶したりせずに認めて、でそういう柔軟性とか強さ思いやりを大事にしたいかな。で英語力を上げるとかじゃなくて、でそれ英語力だけじゃなくて、学校で嫌なことがあったりとか、しんどい時にくじけない強さみたいな、そういうメンタル的なものも大事にしたいし、あなたはそのままでいいんだよっていうことも伝えるっていうのを大事にしてるかな。
大事やね。
そうね、私も小学校の時いじめられてたことがあって、で、そういう経験もあるから、いじめとか、あと子どもが言葉にし、口にする言葉はに対してはすごく神経質までいかないけど、センシティブにそのバイリンガル育児でも気をつけてるところかな。
どんな感じやった？
いじめ？
アメリカじゃない、日本？
いやいや、日本で小5から小6にかけて、男の子だったんだけどすごい暴力で、毎日、目が合うと暴力振るわれるっていう感じで、周りも怖いから、で先生も言えない。
目が合うと
すごい、ね、そうだからソフトボール投げられたりとか、あとお腹を足で蹴られたりとか、そういう感じで毎日だったかな。
ひどい
ね、そうなの。そう
行けへん。それでも行ってたの？
そうそう、親に言えなかったから私の場合、恥ずかしくていじめられてるっていうのがなんか言えなくて、で結局ひどくなって先生が向こうの親に連絡してっていうので発覚したっていう感じ。
なんかね暴力もだけど、やっぱ言葉とかも結構ね、ちょっとしたことなようでもぐさってきたりとかする、すごいね。
それが残ってるからね、ずっとね。
そう、言葉遣いってすごい大事ですよね。
そうだから子供にはやっぱりその口にする言葉には気をつけてほしいし、あとはその子供が被害者に例えばねなった時に、そういう強さみたいなの持っててほしいなっていうのはあるかな。
そういうなんか言葉遣いとかそういうのにちょっとこうフォーカスするっていうのかな、なんて言うんだろう、こうマリさんのこう語りかけの方法でよく気になってるのが、そのノーと言わないもう優しい言葉遣いっていうのがすごくよくこうツイッターとかで目にしてて、ああすごいなとか、ああそうかそうかやってみようってすごく思うんですけど、そういう優しい語りかけっての方法っていうのは、こうマリさんのどういう部分から、なんかついついやっぱこうダメとか強い口調で言っちゃいがちなんですけど、マリさんはなんかどんな風にそういう優しい語りかけっていうのを考えてますか？
やっぱり命に関わることだったらノーっていうのはやっぱり言ったり強い口調になったりもするんだけど、結構モンテソーリーとか、あと実習保育のそのプリスクールの影響が大きいかな。 なんかそこでは、うん、まあ、子どもが一人一人違うから、その子を観察して、その子が自主的に動けるように、その子に合った声掛けをしてたかな。例えば、まあ、柔らかく言って伝わる子もいるけど、片付けよっかとか座ろっかとか柔らかく言っても絶対しない子っていうのは大半
そうそう、その方が多いよね。
多い多い、
だから普通
普通、普通
それが普通。
絵本もね、座って聞いてる子なんて ほぼみんなこう、うろうろうろうろしたり座って聞いてる子2、3人いたかなっていう感じかな。なんかそういう子には、まあ、一緒に何かしよっかとか、 したらじゃなくて、一緒にやろうとか競争してみようかとか、まあ、どう言ったら片付けてくれるのかなっていうのを毎日試行錯誤してて、でそういう経験を、まあ、SNS で発信したりしてるかな。
ついついこうまず片付けようかって言った後にしてくれないと片付けなさいって言いがちになっちゃうから、うん、本当マリさんのそのフレーズとか考え方ってすごく、あ、そっか、そうしたらいいんだなってすごく、うん、思います。でもこう語りかけをするときって、やっぱこう英語が苦手なお母さんとか、まあ、得意でもこう意外と子育て表現知らなかったりする上で、フレーズ集を参考にする人って結構いると思うんですけど、なんかこう注意点とかってありますか、参考にする際の。
うん、ね、英語だとあまり伝わりづらいんだけども、やっぱり英語だけど行く時間っていうのをそのフレーズから見つけてもらって、そのフレ行く時間が合う人のフレーズを参考にしてほしいなと思ってるかな。やっぱり強すぎる表現も中にはあるから。うん、
そうね、それめっちゃ思う。なんかやっぱりフレーズ集って言うと、うん、その行く時間がすごく反映されてるから、うん、なんかマリちゃんのやつは見てても、うん、あ、すごい、なんか自分も使ってみたいかなって思うものがすごい多いし、うん、参考になるなと思いながら見てる。
うん、そうね。あとは、まあ、何歳ぐらいの子におすすめフレーズとか、まあ、シーン別のフレーズもあったりするんだけど、まあ、その子の英語力とか、まあ、その子が英語に対してどういう気持ちでいるのかとかもわからないから、あんまりそのフレーズをそっくりそのまま子どもに使うっていうのはおすすめしないかな。うん、
ね、ちょっとそれぞれやもんね。
うんうん、
こう語りかけ、他にこう語りかけをする上で、なんかこうもでも気をつけた方がいいよっていうことって何かありますか。
うん、なんかの語りかけっていうと、やっぱり自分の英語力が足りないとか、あと細かくフレーズを知ろうとして、こういうことが言えないんですけどって相談を受けたりするんだけど、
めっちゃあるよね。
あ、そうそうそう、
めっちゃある
細かっていうのもたまにあるだから分かんなかったら、まあ、語りかけしなく、英語でね、語りかけしなくていいし、まあ、できない部分は日本語でしっかりコミュニケーション取ってあげて、うん、まあ、なんだろうな、毎日本当に決まりきったフレーズだけでもいいのかなって私は思う、うんうん、
私はそうやってた。だってどう頑張ってったって、私が言いたいことを全部英語で言うのは無理だったから。
そうそうそうそう、
本当に3語分ぐらいのやつはまあ決まりきって毎日使うのは言えるようになってきたけどもうそれに追随するなんか付け足しみたいなのはもう全部普通に日本語でやらないと、
うん、
コミュニケーション、親子のコミュニケーションって思った時に、
うん、
まあまあ、無理だよねって思えた自分はまあ正解だったのかな当時はって、
うん、
いいね今になって思う、
まあ、年齢が低ければいいけどね。
うんうんうん、
うん、そうね、本当に小さいうちはね、まあ、やりたい方だって言い方おかしいけど、まあ、やれる分にはやったらいいと思うし、うん、でも基本的にはメインの取り組みとしてあんまり SG は言ってないね、うん、語りかけ頑張りましょうみたいなのは全然言わない推奨さんかな、うんうんうん、なんかやれる人は全然やったらいいし、やれる何こう勉強にもなるし子供にとってもいいかもしれないけど、苦手な人がこうすごいコンプレックスを感じながらやらなくっちゃっていう思いでやるのでもないと思うし、こう子供の段階によってもこうどれぐらい語りかけをうまく使えるか引き出せるかっていうのは違うから、ちょっとタイミングと使い方をよく見極めて、今ちょっと使ってみたらっていうオファーはするけど、もっともっと語りかけ頑張りましょうっていうのは多分ほぼ言わないよね、うちは。
うん、
練習、お母さんがまあ言いた 言いたい、練習したいければ口に出したらいいしって思う。だから語りかけっていうのとはまたちょっと違うんかな、うんうん、
子供に向けてではないっていう方針やね、うん、うちはね、
うんうんうん。まあ、語りかけって言っちゃうと本当に流暢にずっと話しかけなきゃいけないってイメージがあるのかもね、まあ、そういう感じでもないと思うんだけど、まあ、ちょっとねアウトプットが出るちょっとしたきっかけになるだけでも全然違うしね、
うん、なんかそれも喋れない人はそう自分が喋れないからアウトプット引き出せないんだってすごい思うみたいで、うん、そんなことないよね。すごい難しいこと言わなくても全然よく、うん、本当に簡単なことでも引っ掛けにはなるし、それがなかったらないで別のこと、うん、別の方法を模索すればいいだけの話だから、うん、そんなにプレッシャーに思わずに
やった
らいいよね。そ
う、
でも逆にこうすごく英語が喋れる人、生実家できる人の方が後でちょっと語りかけばっかりで他のことできてなかったなっていうので行き詰まったりすることが多いから、うん、そこも語りかけのバランスみたいなのは大事かなって思うかね、
うん
う
ん、でもやっぱこうなんかこうおうち英語を始めます何をしましょうって言ってこうねネットとかで検索したり本を見るとやっぱこう語りかけと書き流しっていうのはこうやらなきゃみたいな風潮がね、あるからこうついついやらなきゃやらなきゃって思っちゃうんですよね。
うんうん、そうね、なんか今りさちゃんが言ったみたいに、まあ、語りかけは小さい時はね、うん、まあ、いかようにもできるからいいんだけど、まあ、日本語の成長とともにさそう心も成長していくから行き詰まることは出てくるし、うん、まあ、英語が得意なお母さんとかお父さんでもやっぱり行き詰まる時は行き詰まるで、うん、逆に、まあ、英語ができないっていうのをコンプレックスに思ってる人もいるかもしれないけど、できない人の方が、まあ、それなりのやり方取り入れやすい部分、まあ、工夫して取り入れてるところはあるのかなって思う。
諦めがいい感じで出るね。できないなら他でちょっと探そうかなって思う気持ちはいや多分ある、
うんうんうん、それもなんか誰に対してもそれなんかわーままだから時間がないからっていう部分で諦められるかで別のところを探すかっていうのもそうだし、うんうん、語りかけも英語力のさ ない部分でどう補うかみたいなところを考えるのがおうち英語だから、まあ、それできればいいんじゃないかなと思う、うん、まあ、かけ流しもやらなくちゃっていう風潮があるのかな、うん、なんか必須みたいな感じ、うんうん、まあ、確かにやれればいいし、や、まあ、確かに王道はやるんだけど、かけ流しだって全員に 100% 当てはまるわけじゃないじゃん。
うん、そうね、合わない子もいるしね。
合わない子も絶対いるしね、うん、合わない親もいるからね、
うん、私ね私も合わない
そうそうそう、だから本当どれもこれも絶対は必ずないよね、
うんうん、
本当にそう、
うん、まあ、動画もフレーズも掛け流しもね、まあ、おすすめですとか言われても、まあ、うん、そういうのを鵜呑みするっていうのも問題だよね。まあ、問題というかちょっと行き詰まるかもしれないか気をつけたいなっていうポイントかな。で、まあ、うん、そうだな、 SNS で情報が流れてて、例えばこのおすすめ動画見てみようって言って、そういうそれを例えばペッパピグだったらペッパピグずっと見せてて、で途中でうまくいかなくなって、まあ、行き詰まったりしてもやっぱり発信してる人は責任負えないから、まあ、そういうのは SNS 上じゃ見えないし難しいなってそういうのは感じるかな。
おすすめはおすすめだから、
うんうん、
おすすめするんだけど、それがね全て正解ではないし、やっぱり自分たちに合うかどうかっていうアレンジメントは必須よね、
うんうんうん、そう、自分の子に合うかっていうのはなかなかね分からないから、
うん
うん、そうね、
たくさんの子が、ね、これですごくうまくいく率が高いって言ってもならない子もいてるし、
うんうん、
何にしたって例外はいるからね、あるからね、うん、
だからそういう意味でそう、まあ、コンサル SG がやってるような個人的なフォローはすごい大事なんじゃないか、まあ、個人的なフォローでしかも長期にわたってフォローできるのはいいなと思うけどね。うん、
逆にね個人じゃなく長期じゃないフォローっていうのはフォローできないんよね、
できないなと思う。
そう、もうだから何年もやってきてて単発でやるものとか、うん、こう そういうのはちょっと限界があるなっていうのをすごい感じてて、
うんうん、
だからたくさんやってきたけど、やっぱり個別に長期を見据えてっていうのがもう必須だなっていうのがこちらの、うん、結果よね、
うんうん
うん、そう
まあ、コンサルもだし、あとは、まあ、SNS の情報もすごい難しいなって思うのは、まあ、長期的にフォローできないってはもちろんなんだけど、やっぱり発信してる側が読み手の親子の例えば性格だったり環境だったり生活パターンとかわからないで私も発信するから、だから一方通行になりがちだから自分自身も気をつけなきゃなっていうのはあって、うん、でそういうのがねコンサルなんかだとコミュニケーション取りながらあのできるからいいなと思うかな、
うん
う
ん、まあ、でも発信が一方通行なのは仕方がないことやしね、なんかうちもやり方みたいに出してるじゃない、
うんうん、
それが一方通行になることが前提で、まあ、いろんなパターンの親子が見てもこう断定されないようにって思って書くと、うんうん、結局何も断定できなくって、うんうん、こんなパターンもあるから子供を見て考えてねっていうところに落ち着いてしまうよね、
うんうん、
そうそう、
それをちゃんと分かって、ね、受け取る側も読めたらいいよね、
うん、
なんとなく自分の子にはまあ、ちょっとアレンジが必要かもしれないけど、まあ、そういう心構えでそういうブログとか発信を見てくれたらいいかな。でたまにあるのがなんか私の子供みたいにそのうちの子みたいに読めるようになるってどうしたらいいですかとか聞かれたりするんだけど、いやわからないですって言ってうちのは参考にならないからって言って、やっぱね自分のうちのことも環境違うし性格も違うし、うんね、置かれてる言語環境も違うし、だから本当にその子のことを本当にヒアリングして細かく聞いて生活パターン聞いてとかしないとアドバイスはなかなかできないよね、
うん、そうなんか どうやってきましたかっていう体験談はシェアできるけど、
うんうん、
それは相手に合うノウハウじゃないじゃない、
うん、そうそうそうそう、
だから受けても出てる発信はその人の1ケースケース1 の、うん、あの体験談だっていう感じに受け取っとかないと、
うんうん、
そうすればこうなるみたいなのではないじゃない、
うん、そこがねなかなか難しい、 だからブログもそれで止まってるんだけど書けなくなっていろいろ考えちゃってい
やでも考えるのはよくわかるよ、
うんうん、
だから結局うちらはもうこうそういうふうに一方通行で発信するのも、まあ、もちろんするんだけど、やっぱそこではすごく限界があると思う。それでできる人はもちろんやったらいいけども、できない人にこうなんかヘルプになることは何かなって思った結果、もう全部個別に話す、全部その子たちの状況だったりとか子どもの成長だったり、その相手の家庭で起こってることとか変化とかも全てこう確認っていうか、常々関係を培って分かった上で今何をすべきかなっていうのを考え、一緒に考えるっていうスタンスが一番しっくりくるし、それが一番いいかなと思ってこのスタイルに落ち着いた感じよね、
うんうんうん、
じゃないともうなんかこっちもモヤモヤしちゃうし、
う
ん、
そうだね
そうそう、だからもう例外っていうのが存在しないようにするためにも、そもそも個別だけにっていう感じだね。
ね、フォロー大事だよね。
うん、
本当なるほど。あのこういつもこうマリさんのブログとかすごく参考にしてるんですけど、やっぱりこうそういう考え方ってマリさん自身が海外経験があったりとか、フリースクールでの経験とか、あとその大学で学んだことっていうのがあるから。で結構私たちは読んでておおと思うんですけど、やっぱりこう全くそういうのがゼロな上でおうち英語とかバイリンガル育児をやってる人って結構いるじゃないですか、
うんうん、
経験って大きいのかなとは思うんですけど、そういう経験がないよっていう人がこう気をつけた方がいいよみたいなことってありますか？
うん、そうね、あんまりね海外経験は関係ないかなと思って、やっぱり自分の育児をどうやっていきたいかっていうのが一番大きいかなと思ってて、で そうだな、一つ目はまあ英語にとらわれすぎないで、こう海外経験あったり英語ができたりすると結構子どものハードルを上げちゃう人もいたりするしね、うん、そうまだまだできないとかね、でそういう影響もあると思うし、まあ、そういうことよりも、まあ、どういう人間に育ってほしいのか、まあ、そういうのを見失わないことが大事なのかな、
うん、本当それ、うん、
そう、あとはそうね、まあ、日本語と同じように、まあ、同じようにっていうのは難しいかもしれないけど、まあ、日常生活に取り入れて、まあ、生活の一部に英語環境が常にあるっていうのは、うん、を作るのが大事で、やっぱりこれはね海外経験関係なく、うん、上手な人は上手だと思う、
本当にそう思う、
ね、親の英語力とか経験じゃないよね、もうこれは何人も見てきて、うん、ほんまに言うと思う、
うんうん、でやっぱりそのああこうしたらいいんじゃないかっていうアイディアって海外経験じゃないんだよね、発想が
違う、
あとリサーチ力も違うからね、うん、まあ、でもあと最後は、まあ、こういうふうな SG みたいな信頼できる仲間とかコミュニティ、これちょっと違うんじゃない、方向性違うんじゃないとか言ってくれるような人、仲間がいるといいかな、なんかこう SNS って本当に情報が溢れてるから、まあ、それをやみくもに取り入れたりしないで目の前の子供を見て、でそれが自分の子供がどのあたりにいるのか合ってるのか合ってないのか分かんないんだったら、それが分かる人に相談するとか、うん、そう相談できる環境があるのが大事だと思う、うんうん、
分かる人は自分でできるしね、
そうそうや、う
ん、分からないなりに何日残し試行するのも全然いいと思うし、うんうん、どんなスタイルでもいいとは思う、
そうだね、あとは行く時間が、あ、うん、そうだ、自分の感覚が合う人、うん、で、なんだろうな、英語力で競い合うようなコミュニティあまり健全じゃないと思ってて、例えば あっちの子の方が読みが進んでるとか、うちは全然できないとかで、あとは日本語が出ちゃって申し訳ないって思ったりするような環境だと、まあ、親自身が疲れちゃうから、でそういうのも子供にも伝わるし、 だからそういうふうに緩い感じの、まあ、環境があればいいかな、仲間が、
うん、そうだよ、結局その英語なしでもなんか実社会と全く一緒で、本当友達として付き合いたいかどうか、うん、話してみたいとか、
うんうんうん、
一緒に遊んでみたい、そこかなとは思う、
うん
うんうんうね、結局人同士やもんね、
うんうん、
あんまり子供が関係ないけど親同士だよね、
そうそう本当に結局だってうちらだってさ、ずっと付き合ってるお家英語友達ってもう子供関係なく
関係ない、
ただ集まって食べたいことがない、そうだからなんかまあ小さいうちは仕方がないかな、子供を通してつながるみたいなのも全然きっかけとしてはありやと思うし、そこでこう英語のプレゼントだったりとかっていうのも全然ありやと思うんやけども、結局なんか長続きするとか長く続いていくのは結局育児だったりとか人のこう考えと方向性が同じような人でこう心地いいなと思える関係の人だと続かないから、その辺を大事にした感じで、で、その SG もさ、いろんなのに、うちだってこういうスタンスがありますっていうスタンスがあるから、別にそれだけがベストなんじゃなくて、他にいろんなコミュニティがあって、いろんなつながりがあって、自分がいいかなって思えるところでやっていくっていうのも、うん、が大事やんね。
うん、うん、うん。そうね。まあ、育児の方針とか考え方が合うかどうか。
うん、うん、
うん。
だと思う。じゃないと、なんか、おうち英語もしんどくなるしね。
うん。
うん、ありがとうございます。ではそろそろお時間になってしまいました。マリさん、たくさんお話を聞かせていただいてありがとうございました。
真面目に喋ったね、英語の話喋
ったね。で最後に何かこうもう一言言いたいこともしあればお願いします。
うん、今すごくおうち英語とかね英語育児の情報って溢れてるんだけど、まあ、そういう情報に流されないで目の前の子どもを基準で何をするかっていうのを取捨選択するのが、まあ、大事なんじゃないかなと思ってて、まあ、でそれがちょっと難しいなって思ったら総括的にとか包括的にな視点で見れる人に頼ったり相談してみるっていうのが大事かなと思います。
とにかく目の前の子供を見ることやね。なかなか難しいけど。うん、
難しいけどね。うん、
どうしたいい。
大丈夫まだまだね、多分言いたいことがいっぱいあると思うんだけど、まあ、リサちゃんはまたね、あのラジオを通していろいろこれからも発信してますの、ね、
で、ま、聞いてくれないとネタ話さないよ、おうち語のネ
タ話、ね、頭に
ないからね。
そう、でもね、まあ、リサちゃんはまだね、積もる話はこれからしてもらって、でマリサぜひまたゲストに来ていただけたら嬉しいです。これ
はい、
お願いします。ということで、今日の SG ラジオ盛りだくさんになりましたが、ここで終わりにしたいと思います。また次回も聞いてもらえると嬉しいです。それではバイバーイ、ビビビッ。